はい、そういうわけで、マタイの福音書の続きを今日も見てまいりたいと思います。イエス様はですね、宮を私の家と呼びました。前回の聖書箇所のとこですが、覚えておられるでしょうか。私の家は祈りの、私の父の家は祈りの家と呼ばれなければならないというふうにね、イエス様が言われた箇所が前回の、ね、聖書箇所になりましたが、イエス様は宮を私の家、あるいは私の父の家と呼びました。それはイエス様が神の子だからですよね。ご自身が神の子であるから、イエス様から見れば宮は私の家、あるいは私の父の家ということになるわけです。またその宮の中で子供たちがダビデの子にホザナと言って叫んでいるのを宰相や律法学者たちに非難されたイエス様、そのメシア詩編の一つである詩編8編の御言葉を引用し、そしてご自分がその約束のメシアであるということを彼らに示そうとされました。これも前回の箇所ですよね。詩編8編をイエス様は読まれました。そして自分がその救い主なんだということを示そうとされたんですね。しかし祭司長や律法学者たちは固くなにそれを認めようとしませんでした。むしろイエス様を神を冒涜する者として、廃教者として糾弾していきます。それを最終的に十字架まで行ってしまうわけですけれども、自ら神であることを否定しない、自分が賛美、子供たちが自分を、ね、賛美してもそれをそのまま OK になるイエス様に、これは危険人物だということでね、彼らは排除しようとするわけです。で、今日の御言葉に登場するこの一軸の木なんですが、この一軸の木は実はそんな彼ら、つまり祭司は立法学者たちですね、そんな彼らの姿とその運命を視覚的にビジュアルに伝えている、予言したものなんですね。ですから、決してイエス様がですね、お腹を空かせたイエス様がちょっとイライラしてですね、皆さんもお腹空くとイライラしますか？僕お腹空くとね、イライラしがちなんで気をつけなきゃなといつも思うんですけれども、イエス様がお腹を空かせてイライラしてですね、その腹いせ紛れにね、怒って木を枯らしたっていうね、そういう話じゃないということはね、あらかじめ、申し上げておきたいと思います。これはパリサイ人や律法学者、祭司長たちのその姿と運命を予言的に表しています。それでは早速ね、今日の18節から丁寧にまた見ていきたいと思います。18節ご覧ください。翌朝イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。この箇所を読んで皆さん、おっと思った方いますか？あれってこうね、思った方いたら非常によく聖書を読んでるなと思いますね。普通なら滞在先のベタニアに帰るって言いませんか？皆さん普通はそうだと思う。どこかに遊びに行って友達の家に泊まって、そこからお祭りか何かに行ったら、友達の家にはそこには滞在先には帰るって、その何か催し物があるところには行くって私たちは普通言うと思うんですね。ところが、エルサレ、都に帰るって言うんですね。普通なら滞在先のベタニアには帰る、エルサレムには出かけると表現するところをあえて都に帰ると表現することによって、マタイはエルサレムが主の家であるということ、イエス様がご自分のところに来られた、ご自分の家、ご自分の民のところへ来られたということを、もう霊的にここから示しています。その都に帰る途中、イエス様は空腹を覚えられたというんですね。このイエス様の空腹、もちろん実際イエス様お腹が空いてたのかもしれませんが、でもやはりここにも霊的な意味があるわけですね。自分の家に帰る途中にイエス様は空腹を覚えられた。これを霊的に解釈するなら、それは心から主を愛する者、主を求める者、霊と誠によって礼拝する者たちの不在、不足、欠乏を主がイスラエルに対して、エルサレムに対して覚えられたということを 表しています。エルサレムに、ね、自分の家に帰っていく途中にお腹空いたっていうのは、死を礼拝する者が不足している、欠乏している、いないということを表しています。ヨハネの福音書の冒頭には次のように記されています。1章11節の言葉ですけれども、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。イエス様はご自分の民のところに来たのに、ご自分の家に来たのに、誰もイエス様を受け入れなかった。これがイエス様の空腹です。お腹空いた。誰も心から主を愛し、主を求め、霊と誠で礼拝する者たちがいない。これが、まあ、神様が覚える空腹ということの霊的な意味だと思うんですね。エルサレムの群衆は確かに熱狂と賛美を持ってイエス様を迎えました。しかし残念ながら、その中に主が求める、神様が求める真の礼拝者はいなかった。彼らはわずか1週間のうちに心変わりをし、主を賛美したその同じ口で主を呪い、十字架につけろと叫びました。ですから一見彼らは喜びと賛美を持って迎えているように見えるんですけれども、でも真の礼拝者とはなっていなかった。自分たちにとって都合のいいリーダー、メシアしか望んでいなかったわけですね。だからイエス様は空腹を覚えられた。これはむしろ霊的な空腹だと思います。寂しい、虚しいってことだと思うんですね。さて、この空腹を覚えられたイエス様はその時ですね、道端に一本のイチジクの木を見つけました。19節です。道端にイチジクの木が見えたので、近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。皆さん、イチジク好きですか？あんまり僕あんまり好きじゃないんですけどもね、イチジクちょっと苦手なんですけれども、まあ好きな人はイチジクのね、ケーキとかいろいろあってね、美味しいんでしょうけれども、まあそんなことはどうでもいいんですけれども、初めにもお伝えしたように、このイチジクの木というのは、祭司長や律法学者たち、また主を受け入れなかったイスラエルを表しています。その木がですね、初めから枯れていたのであればですよ、初めから枯れていたのであれば、誰もそこに実がついているとは思いませんよね。皆さんも畑に行って、明らかにもう茶色くなって枯れて、葉っぱも全部落ちてたら、実がなってないのは見て一目瞭然ですよね。そこに行って実がなってないって怒る人いないと思うんです。遠くから見たって分かりますから、枯れていたら。でもそうじゃなかったんですね。葉が青々と茂ってたんです。元気だったんです、遠くから見たら。そしたらそこにもしかしたら実がついてるかなって思いますよね。イエス様がエルサレムに来た時に、みんな歓声上げて迎えたんです。一見葉が茂ってるんですね。一見みんなイエス様をウェルカムしているように見える。葉が豊かに茂ってる。イエス様もちょっと期待したかもしれません。でも近づいてみると実が一個もなってない。祭司長や律法学者たちも、遠目には青々と茂ったイチジクの木のように熱心な信徒に見えるかもしれない。エルサレムの群衆も一見最初は歓声を持ってイエス様を迎えたんです。でも近づくと、その正体は偽善者だった。誠の礼拝者はその中にいなかった。そこには愛や喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制といった御霊の実は一つも結びを結んでいなかったということを表しています、ね、遠くから見たらなんとなくね、メシアを待ち望んでいる、こう豊かに茂っているように見えるんですけど、近づいてみたらみんな自己中心、みんな自分にとって都合のいいことしか望んでいない。誠のメシアが来ても誰も耳を傾けない、誰も礼拝しようとしない、受け入れようとしない。それがこのイチジクの木が表していることです。それでイエス様はその木に向かって、お前の実はもういつまでもならないようにと言われました。するとそのイチジクの木はたちまち枯れてしまったと と記されています。まあ、青々と、ね、葉が茂っていた木を呪って枯らしてしまうっていうこの場面だけ見るとちょっとイエス様残酷じゃないかなってね、ちょっと植物がかわいそうだ思ってしまうかもしれませんね。でもこれはですね、やはり予言的に読まなければいけない。イエス様の到来によって、イエス様が来られたことによって祭司長や律法学者たちの不正や偽善が暴かれたということを霊的に実は表しているんですね。つまりイエス様は生きていた木を枯らしたのではなくて、その木がもともと死んでいたということを明るみにしたっていうふうに考えていただけたらいいと思うんです。だから本当は死んでるのに青々葉っぱをねこうつけたように、なんかいかにも生きがいいように見せかけていただけなんです。でもその木はもう死んでいた。イエス様はそれを暴き出した。それがイエス様がこの木を枯らしたということの霊的な意味だと思います。ですから何もイエス様は、ね、腹が空いてなってないからって腹立ててこの野郎って木を枯らしたわけじゃないんですね。これはイスラエルの姿を表しています。もともと死んでいたんです。初めから死んでいた、そういう表現が聖書にもいくつか出てきますよね。私たちは確かに生きている、生きているけれどもあなた方は霊的に死んでるって、言われている箇所がありますよね。そういうことです。生きているように見えるけれども神様から見たら死んでるっていうことなんですね。で、このイエス様が青々茂ったイチジクの木を枯らしたというのは本当の姿を明るみに出した、これが本当のあなた方の姿だ、実がなっていない本来の姿だっていうのをイエス様が明るみにしたということです。ちなみにルカの福音書の13章にも実はイチジクの木の話が出てくるんですが、そのイチジクの木も同じように実を結んでいないんですね。ところがそのイチジクの木が生えていたブドウ園の番人はですね、もう一年待ってください、来年になったら実をつけるかもしれませんと、まあ、猶予を求めています。これは今は実を結んでいない、今は枯れてしまったイチジクの木も悔い改めて主に立ち返るなら、あるいは実を結ぶ可能性が残されているということを示唆しています。たとえ枯れた木であっても、たとえ死んだ木であっても、悔い改めて復活の死を信じるならば、イエス様はその人をよみがえらせることができる、再び実を結ばせることができます。事実今はまだ霊的には死んだものとなっているイスラエルも、やがて主に立ち返りその息を吹き返す時が来ると聖書は約束しています。今はまだ死んでいるんですね。でもやがてイスラエルの人々がイエス様に立ち返ってリバイバルが起こって、彼らがもう一度その命の息を吹き返す時が来ると聖書は約束しています。エゼキエル書18章23節にこういう御言葉があります。私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか、ね、何度か私この箇所引用してますけれども、これが神様の御心です。ですから今日のこのイチジクの木が枯れたというそこだけを見るとイエス様はもう完全にイスラエルを見捨てたように見えるんですけれども、でも実はそうではないんですね。必ず息を吹き返す日がやってくるということも私たち今日心に留めたいと思います。20節に進みたいと思います。枯れたイチジクの木を見た弟子たちはその霊的な意味よりもですね、むしろその物理的な現象に驚いて、そしてイエス様に尋ねました。20節、弟子たちはこれを見て驚いていった、どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。この彼らの問いかけに対してイエス様は次のように答えました。イエスは答えて言われた、誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、イチジクの木になされたようなことができるだけでなく、 たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。枯れたイチジクの木はイエス様を信じようとしなかった祭司長や律法学者およびイスラエルの民を視覚的に予言する表すものでした。そこでイエス様は次に弟子たちのこの質問を踏み台としてですね、疑わずに信じることの大切さを教えようとされるんですね。なぜならこの枯れたイチジクの木っていうのは不信仰を表しているか、信じない者たちの行き着く末路を表しているので、その質問に対してイエス様は疑わずに信じることの大切さを教えようとするわけですよね。そこでイエス様はですね、このことを用いて彼らに教えようとするわけですが、この今読んだ箇所の難しいところ、実はこの箇所すごく難しいんですね。この難しいところは、前のねところの枯れたイチジクの木、それから山と海というのが出てきますね。山と海というこの言葉が持つ霊的な意味を無視してしまうと、それを無視してこの箇所だけを読んでしまうとですね、ただ単純に純粋な心で疑わずに祈ればどんな願いも叶うという意味にですね、多くの人はおそらくこの箇所を受け取ってしまうんじゃないかなと思うんですね。1ミリも疑うことなく絶対にそうなると思って祈れば何でも叶うってね、あるいは願いが叶わないのはちょっと私が疑ったから叶わなかったんだとかね、そういうふうにこの箇所を読んでしまう方が実はもしかしたら多いんじゃないかなと思うんですけれども、でもそれはキリストの福音ではありません。福音じゃないですよね。1ミリも疑わずに、信じた人は願い事が全部叶う、ちょっとでも疑ったら、叶わないというんですか、それはいつの間にかその人のこのいわゆる心の強さっていうんですか、この念じることの強さになってしまいますよね。実は福音のようで福音ではないんですよ。で、実はこの箇所にはもう一つの解釈があります。それは枯れたイチジクの木が紀元70年に起こったエルサレムの陥落およびイスラエル民族の離散を予言したものであるという解釈があるんですね。この枯れたイチジクの木は70年後に起こる、イエス様生まれてもだいぶ経ってますから40年後ぐらいですかね、紀元70年に起こるエルサレム陥落を予言したものである。また21節に出てくるこの山っていうのはシオンを表しているんですね。聖書でこの山っていう言葉が出てきたとき、山という言葉が特に出てきたときにはそれはシオンを表します。エルサレムを象徴します山、すなわちエルサレムを表しているんですね。で、海もそうなんです。海というのは聖書ではあんまり良くないんですね。僕海好きなんですけれども、聖書では海というのはあまり実は良い意味を持ってなくて、海は聖書では異邦人の国々を象徴する言葉として出てきますね。だから神の国が完成する天の御国には海がないんです。よくね、聖書を読んでいただくとですね、そこにはもはや海もないって書かれてますよね。だから神の国に行くと海はもうないんです。代わりに、水晶のね、美しい多分湖のような、海よりもはるかに美しいものがそこにはあるんだと思うんですけれども、海が好きな人はちょっとがっかりするかもしれませんが、もっと素晴らしいものが神の国にはね、ありますから大丈夫ですね。そんな風に海っていうのはあまりいいイメージがないんです。海というのは異邦人の国々を象徴しています。あるいは偶像とかね、そういう悪の支配とか、そういうものたちの巣窟を表すのが海なんですね。だから黙示録で、何ですか、モンスターじゃなくて、この怪獣じゃなくて、上がってきますよね。獣か、獣が上がってくる、あれも海から上がってきますよね。海っていうのはそういうイメージが聖書の中ではあるんですね。それを考慮するとですね、この21節の御言葉も実はシオンの山、エルサレムが海に落ちる、異邦人の手に落ちるということ、イスラエルの民がエルサレムの陥落によってその後異邦人の諸国に離散させられるということを実は予言的に示唆したものであるというふうに解釈することができるんですね。そうすると このイチジクの木とそのすぐ後になんでイエス様が山に動いて海に入れって言ったかつながってきますね。一つの意味がそこにつながってきます。エルサレムの陥落、イスラエルの民の離散を表している。そしてこれらイチジクの木、山、そして海という言葉が持つ霊的な意味を加味してもう一度今日の聖書箇所を読むなら、イエス様が21節で言わんとされたのは、疑わずに信じれば何でも叶うという短絡的な意味ではなくて、たとえそれが信じられないようなことであっても主の言葉は必ず実現するということ。エルサレムが陥落するって言っても誰も信じなかったと思います。この神殿をね、倒したら3日で建てるって言った時も誰も信じなかったように、エルサレム陥落の話をしても誰も信じないけれども、人々はそれをエルサレム陥落という形で間もなく経験することになる。神の言葉は必ず実現する。しかしそれは同時に聖書に記されているイスラエルの回復と主を信じる全ての者たちの救いもまた必ず実現するということを示唆しています。神の子が人となり、私たちの救いのために、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死によみがえってくださったということは、エルサレムが陥落するということよりもはるかに信じがたい主の恵みだと思います。しかし主はその約束をその言葉通り成し遂げてくださいました。よみがえってくださった言葉通り、それがあなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられますと今日語られたイエス様の御言葉の真意なのではないでしょうか。神の言葉は必ず実現する、これをイエス様は伝えなかったんだと思うんです。その神の言葉を疑わずに信じなさいということ、あなたが願ったことは何でも叶うよってことで実はないんですね。神の言葉は必ず実現する、その神の言葉を信じなさい。イザヤはこの神の言葉について次のように記しています。イザヤ書55章9節から11節です。もし、ね、開ける方は開いてみてください。この箇所を読んで今日は終わりたいと思います。イザヤ55章9節から11節の御言葉です。それではお読みします。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。この神の言葉と約束を信じることこそ、疑わずに信じ続けることこそ、主が今日私たちに求めている信仰ではないでしょうか。あなた方がこの神の言葉を信じて祈り求めるなら何でも与えられます。何でも、たとえそれが人間の目には不可能に思われるようなことであっても、主の約束は必ず実現する。神の子が人としてこの世に来て、私たちの罪の身代わりとなって十字架で血を流し死なれ、三日目によみがえって天に昇られた。普通だったら信じられないことですよ。普通だったらおとぎ話ですよね。でも神の言葉は必ず実現する、何でも与えられるとはそういうことだと思います。ぜひ私たちもそのような信仰を持って 歩ませていただくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御言葉は必ずその思いを成し遂げます。あなたの御心は虚しく変えることなく必ずそれを実現するものであります。主よ、どうぞそのあなたの御言葉を私たちが固く信じ、そこにとどまることができますように。たとえ私たちの目には不可能に思えることであっても、人間にはできないことも神にはできる、あなたのその力とその言葉と約束を私たちが信じきることができますように、委ねることができますように、どうぞ私たちを力づけ励まし、今日も導いてくださいますように。またこのあなたの御言葉をまだ知らない方々が、その御言葉を知ることができますように、そして信じることができますように、主よ、どうぞあなたの栄光を豊かに表してください。すべてを感謝し、御手に委ね、愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、ただいまから聖餐式を行いたいと思います。 Now we'd like to have time of communion. We do have a communion because we do believe in His promise, His word. 私たちはこの聖餐式、毎週第一日曜日を行ってますが、私たちがこの聖餐式を行うときに、ただパンを食べてブドウ液を飲んでるだけではありませんよね。私たちは主の言葉、主の約束を固く信じて、そしてこのパンをいただき、このブドウ液に預かります。ぜひ今日も心から主の言葉を信じて聖餐に預かりたいと思います。御言葉をお読みいたします。 I will read the scripture. イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。父が私に与えてくださるものは皆私に来るであろう。そして私に来るものを決して拒みはしない。